RSC ファミリーロンサークスプレス、ウィロンデプレス。やりたいことやりたいように燃える RSC は太陽のように、できない後戻り。
はい、東京ネットラジオからお送りします RSC プロダクトプレゼンツ第179回第5のノーボクシングノーライフ、安岡大吾です。よろしくお願いいたします。本日は6月25日、オンエアは7月7日からになります。今回のゲストは何回目の登場かちょっと忘れちゃいましたけども、割と久しぶりじゃないかなと、思います。今回のゲストは第79代日本バンタム級チャンピオンの栗原啓太選手です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
あれ、久しぶりでしたっけ？
そうでもない気します。
なんか、何の時でしたっけ？
何の時でしたっけ？
10回ぶりぐらいだと思うんですけど、
はい、
うん。
3回目か4回目か
ぐらいですか。
はいはいはい、読んでいただいてます。
あー、この、チャンピオンになってから3週間経ちましたけど、
はい、経ちましたね。
これね、僕がこの、すいません、見に行ってないっていうね
興行2つありましたからね。
2つ名古屋であったからね、はい、矢吹選手の方の行ってたんですけど、まあ、では後で U-NEXT で見たんですけども。
ありがとうございます。
どうです、チャンピオンだって3週間経ちましたけども。
はい、うん、そうですね、まあ、いろんな方にこう日本のベルトをちょっと見てもらって、うん、触ってもらって、うん、なんかすごいこう応援者の方々が喜んでもらって、すごい幸せな日々過ごしてます。
この東洋と日本でこうどうですか、やっぱちょっと違います。
そうですね、
うん、
自分としてあんまり変わりがなくというのか、
うん、
はい、そういう、そうですね、変わりなくですけども、
うん、
はい、周りの方々としてはやっぱ日本のベルトってやっぱに歴史があって、
うんうん、
はい、あ、これってあの辰吉さんのとか、やっぱそうやって喜んでくれる人もいるし、なんかちょっと別の喜び方があるなっていう感じがしますね。いや、これは
その通りで、もう持ってたのが、まあ、辰吉丈一郎さん、薬師寂聖さん、西岡俊明さん、山中伸介さん、岩佐良介さん、堤誠也選手と、これ、
はい、
後の世界チャンピオンが、
はい、この豪華っすね。
ねえ、はい、そのバンタム級の、
はい、
日本に今まで縁がなかったんですよね。
そうですね、うん、初です。
はい
はい、
あ、まあでも東洋のバンタムって言ったら、矢吹城が持ってたベルトですから。
そうですねそういう、それもありますね、確かに。
あ、これ試合ちょっと見たんですけども、初回から行きましたね。
そうですね。
あれはどうですか、作戦。
作戦、まあ今回の梅津選手がやっぱり気持ちがすごい強い選手だと思ってたんで、うんうんうん、まあ1ラウンド目からそこに飲み込まれないように、
うん、
はい、自分の方が気持ち強く持って、はい、あの相手を下がらせてやるんだと思って、
うん、
はい、最初から強気に行きましたね。
あ、これはもうスタミナは考えずにといったら、
もうそうですね、
スタミナはあるからもうあれなのかな、
はい、うん、もう10ラウンドあのペースでいけるっていう自信があったんで、
はいはいはい、
はい、で途中途中ラッシュしても、やっぱりいけるなっていう感覚もあったし、はい、そこは問題なくですね。
それは何、大胆にいったじゃないですか、
はい、
は結構うまくはまった感じですか。
そうですね、うん、1ラウンド目からペース取れたかなっていうのは思いましたね。
お、はい、そしてボディと、
はい、
あんまり今まで見せなかったアッパーが、
そうですね、う
ん、効果的だったんですけど、
はい、
これは何、今回のために持ってきた。
そうですね、うん、今回の試合で、まあ、やっぱトレーナーの方々もアッパー当たるぞっていうのをどなたも言ってくれてたんで、
うん、
はい、まあ、今回は一力ジム、まあ、所属というか、まあ、トレーナーついている、
うん、
畑野さんが、
うん、
まあ、特別に僕の指導だけは、
うん、
来てくれてたんで、
うんうん、
メインで畑野さんつきつつ、
うん、
あとは内山さんも教えてくれて、うん、あとは外部でも亀貝さんから教わったりとか、
うん、
みんなやっぱアッパー大事だっていうのは言ってくれてたんで、
あんまり使アッパーの使い手ってイメージがないんですけど、
はい、そうですね、アッパー今まで使ってるイメージないですね。
そうですよね。
ただ、うん、千葉2戦目のダイレクトリマッチの時、うん、はい、右フックにダッキングで下に潜られてるっていうので、右アッパーから左ボディっていうパターンはすごい練習してたんですよね、
うんうんうん、
その時の同じ展開になるかもしれないなっていうのは思ってたんで、
うん、
そこはちょっと練習しましたね。
あ、はい、
なんかこう千葉さんがやってきた戦略を梅津さんできるなって思ったんですよね。
はい、
だからちょっと下に下がった時にアッパーからボディっていうのがちょっと大事になるんじゃないかなというのはちょっと思ってました。
実際どうですか、その梅津選手馬力がもうすごいじゃないですか、はい、タフネス。
そうですね、うん、でも近くに行ったら手止まらないイメージもあるし、うんうん、でもやっぱタフでっていうイメージもあって、
うん、
はい、で打たれても打ち返してくるだろうなっていう気もあったし、
うんうん、
はい、もう想像通りの選手でした。すごいやっぱ気が強くて、
うん、
殴っても殴り返してくるし、もう全然なんか効いてる感じがしなかったですね。
で今回栗原選手、あの解説のセレス小林会長も言ってたんですけど、被弾が少なかったんですよ。
そうなんですよね。
そうなんですよね。
久々に顔に怪我がなく、あざもなく腫れもなく、
ちょっとこうバックステップ使って距離で一旦こう流れ切ってみたりとか、
はい、ちょっとディフェンス面ちょっと向上したのかっていう思われてる声も結構あるんですけど、
はいはいはい、
僕的にはただ噛み合っただけな気はしてます。
あ、
はい。やっぱこうそういう噛み合った試合っていうのが最近思い返すとあまりなかったかなとも思うんで、
うんうん、
まあ良くも悪くも噛み合った試合だったなとも思うんで、
は
い、
でディフェンスが急に上手くなったわけじゃないぞってこと？
それは思います。はい。まあこれで蓋開けてみれば次の試合結局噛み合わずにいつも通りの栗原出てくるかもしれないんで、
でもディフェンスはまあ頭にあるわけじゃないですか、は
い、
もちろん、
はい、
うん、だけど今まではなかなか噛み合わずにっていう感じだった。
それは思います。でも今まで噛み合った選手でもうかなり食らってたんで、
うんうんうんうん、
はい、噛み合う選手だったらあのくらい食らわなくなってたんだなっていうのはちょっと思ってたところ
です。噛み合いっていうのはちょっとよくわからないですけど僕は、
はい、
その、どうしても今までのイメージは肉を切らして骨を断つじゃないけど、
はい、
うん、
そうですね。
で根こそぎ持ってくみたいな KO が多かったじゃないですか、
はい、
それがもう魅力の一個でもあるんだけど、今回またちょっと違う KO というか、打ち合いの中でもちょっとうまいことこうね、
はい、まあちょっとこの千葉に、2戦目から亀貝さんに教わり始め、
うんうん、
そこからディフェンスの強化をしてきたんですけど、うんうんうん、そこからって意外と僕の中では得意なタイプっていなかったなと思うんですよ。
あ、
前回の9月の金城さんなんかまさにそうだし、
はい、まあまあすごく苦手なタイプですよね、
はい、そうなんです。そういうなんかちょっと当てづらいし、なんかちょっと苦手だなって意識もある選手の中だったんで、
うんうんうん、
はい、まあ、ようやくちょっとこう噛み合う相手だっていう感じはありましたね。
ディフェンスも上手くなったぞっていうところを、
そうですね、ちょっと成長してたんだぞっていう、
いやいや本当に本当に本当にそう、思いましたね。あの映像で見てあれだから多分、リング下で見たらもっといろんなこと感じると、思うんですけども、ちょっと質問来てるんですけど、
ありがとうございます。
あのもういきなりズバリ行くんですけど、
はい、
なぜ内山会長の下でやろうと思ったのですかと。これ、はい、そう、今回から内山隆会長の KOD、そうです
ね、今年2月から移籍しましたけど、
うん、これはちょっと、はい、驚きましたね、
うん、そうですね、
うん、
はい、まあ本当もう年も33になってベテランって言われる年齢になってきたんで、
うんうんうんうん、
でもう8年ぐらいずっと東洋王座だったりとか、そこの、うん、同じとこにずっといるんで、うん、なんか変えなきゃいけないなっていうところで、はい、まあここでちょっと思い切って、まあ本当一力で骨埋める気でいたんですけど、
もちろん、
うん、はい、もうまあ、内山さんいろんな、やっぱ元世界王者でいろんなつながりがあるなっていうのも、うん、思っているし、やっぱチャンスがそこで結構いろいろとくれるんじゃないかなっていう期待感もあったりとか、
うん、
あとはまあやっぱ自分の成長っていう部分もやっぱりもちろん、あの元世界王者のその内山さんからいろんな指導を受けて自分自身強くなれるんじゃないかっていう思いもありましたし、
うん、
はい、そういった感じですね。
わあ、思い切りましたよね、
はい、
もうこれはもう家族にも相談して、
まあそうですね、家族はまあ移籍するっていうことだけは伝えましたけども、
うん、
どこに行くとかやっぱりもう言わないですし、
あ、そうなんだ。
はい、まあ決まった時にこう言いはしましたけども、
実際どうですか、内山さんもこう貫禄のある方じゃないですか。
はい、うん、まあ、なんかすごいこう外見怖いんですけど、あのめちゃくちゃ優しい方っすね。
ああ、
本当優しくて、もう何でも OK みたいな感じだし、
うん、
なんかいろいろもやりやすいです。
ああ、指導も受けて、
そうですね、指導も受けて、
うん、
結構ディフェンス面なんかも特に 教わって、うん、はい、で攻撃面も内山さんのあのパワーの秘密にちょっと、
うん、
あこういう感じだったのか、こう打ち方ってこういうコツがあるのかとか、あのボディーブローとか
は
ー教わったりとか、うん、ジャブなんで あんなに当たるんですかとか、いろいろもうなんかファン目線でいろいろ聞いちゃって、
聞きやすいんですね。
そうですね、もう何でも教えてくれるんで、
はいはいはい、あすいません、前半戦終了です。
すべての音はここから始まる。はじめはデモ作りから、そしてメジャーへの道はここから始まる。 www.artfields.net アートヒルズミュージック。
ねえねえ、ナナ姉がまた CD 出したらしいよ。今度はミニアルバムなんだって。え、7曲も入ってんの？
ナナミ1アップ発売中。みんな聞いてね。
はい、あっという間に後半戦ですけども、
はい、
そのそう KOD で初めてのチャンピオン、
はい、
これもどうですか、こう最初プレッシャーみたいなのなかったですか？
考えないようにはしてましたけど、うん、まあ、試合後結構ホッとしてる自分がいたんで、
うんうんうん、
まあ、やっぱちょっとそういう重圧みたいな勝手に感じてた部分はあったかもしれないですね。なんか嬉しかったですね、やっぱほっとしたし、
はい、
はい、持ってこれたぞっていうところで。
その始まる前に内山会長にこんなこと言われたので、なんか覚えてることとかってありますか？
そうですね、
まあ、試合後でもいいんですけど、
はい、まあ試合前のスパーリングから結構帯同してくれてて、
はいはい
はい、すごいやられてたんで、
うん、
はい、まあいつもスパー後心配してくれて栗原大丈夫か、ダメージ大丈夫かと頭痛くないかとめっちゃ心配してくれるんですよ、
うん、
もうそれもまず心に残ってるし、
うん、
はい、試合始まってインターバル入ってすぐに、うん、クリアラめちゃくちゃいいじゃん、めちゃくちゃいいじゃんスパより全然いいよつって、
あそっか、
はい、
スパはあんまりいいタイプじゃない。
そうなんです、スパ結構めちゃくちゃにやられてるから心配してくれてたのを、
うん、
試合で結構一ラウンド目からいい感じだったんで、すごい喜んでくれてたのを覚えてます。
本番力がすごいっていうのは、そうか、試合で見ないと分かんないですもんね。
そうですよね、はい、
確かに。だからかな、 あんまりすごいやりますよ的な感じのことって全然言わなかった感じがするんですよね、内山会長。
そうですね、こいつちょっとやばいんじゃないかなって多分ちょっと心の隅に思ってたと思います
あ、だからそういう意味で、あ、そっか、
まあ、6473で埋めつだろうみたいな感じだったんで。
そうですね、今だから言うけど、はい、僕はちょっと厳しいかなと思います
。そうっすよね、ごめん。いや、でも本当に。
やっぱ、梅選手、最近充実ぶりがすごい。
はい。
で、そうっすね、で、彼も本番力やっぱ強い選手なんで。
はい。
うん。
なんかそう思います、なんか戦い見てて。
ですよね。
はい。
スパーより本番が強いタイプだし、やっぱ頑丈だし。
はい。
結局こう、乱打戦になって、っていう感じなのかなと思ったら、
はい、
やっぱ、あ、そっかーと思ってびっくり。KO、タフじゃないですか。だから、
KO っていうのが。ちょっと心折れそうになりましたもん。なんかちょっと今回判定になっちゃうんじゃないかと思って。倒しきれない。ちょっとコツコツ打った方がいいんじゃないかみたいな。なんか、
いや、もうコツコツ打ってましたよね。
そうしたらなんかちょっと手数減っちゃって。
ああ。
そのラウンド取られてるんですよ、
ね。はいはい。一回取られましたよ。次のラウンドぐらいで、そのなんかあれですよね。5か6か忘れたけど。ね。
そうですね。5ぐらいから流れ、またちょっと持ってこれたんで。はい。
そうですよね。
いや、やっぱ気持ち大事だなと思って。
そう、でもすごいね。その、21勝中 18KO ってやっぱすごいと思う。
ありがとうございます。
ですね。う
ん、はい。
この KO に対する思いだったり、こだわりってのあるんですか？
なんすかね、むしろネガティブなもんもあるんですよ。やっぱ最近なんか特にですけど、アマチュアからこう実績すごい作って上がってきてる、こう強い選手たちばっかりなんで、技術で勝てないみたいな、こう思い込みもあっちゃったりするんで、
いや、そう。
倒さなきゃっていう思いもちょっとあったりとか、そういうちょっとネガティブな感情もあるはあるんですけど、まあ、やっぱちょっとこう、殴り合いをしてというか、はい、自分はこう、そういうふうに、倒して勝つっていうところっていうのはちょっと、まあ、目指してるところでも、まあ、内心あるはあるんで。
でもこう技術とかいろんなのありますけど、はい、結局最後にレフリーに手挙げられた人が全てじゃないですか。
はい、 うん、もう最後までやっぱ諦めないで振り続けるし、うん、
この栗原啓太っつ男はこれ不思議な男で、これここまで思いません？言われたりもしませんか？
もう何度ダメかと、なんかこう周りからも言われます。
やっぱそうですよね。
はい、試合中でもそうだし、
このもうだってここ初回 KO 負けもあるわけじゃないですか。
ありましたね。
そっからここまでこうまた来るんだから、
うん、何度心折れかけたか。
これでも前も話したかもしれないですけど、やっぱり僕が一番、ああもうここまでかなと思ったのはごめんなさいですけど、やっぱサルダール選手なんですよ。
はい、
うん、ここサルダール勝ったら多分僕世界行くなと思ったんですよ。
はい、
うん、そこでもう初回系を負けして、僕は戦票限りだから呆然ですよ。
はい、僕も呆然しますよ。
ここで負けるかと思って、本当に最後の最後の挑戦で、よりによってフィリピン行ったじゃないですか。
はい、
これは最後かもしれないな、本当ごめんなさいなんですけど思ったんですよ。そしたら勝ってくるじゃないですか。
はい、なんかそんなばっかっすね、なんか最近。
いやだから、どうなんですか、そのやっぱ心折れそうになるけど折れないっていうのは なんでなんですかって言ったらですけど。
そうですね。うん、まあなんか本当でも、まだいけるんじゃないかっていうのをこう時間経った時に思って、うん、はい、まあ、周りのやっぱ支えもありますし、うん、はい、そこでちょっとこうまた奮い立たせて、はい、こう世界チャンピオンにやっぱどうしてもなりたいんですね。そこにまだいけるんじゃないか、まだいけるんじゃないかでこうやって、
はい、でもそのもういいんじゃないかって声もなくもないですよね。
そうですね、そういう声もやっぱり増えてきてるし、
うん、
はい、それこそ打たれ弱くなったんじゃないかっていう声もあったりするし、はい、まあそういう声もやっぱ現実あるはあるんですけど、
うん、
はい、
認
めてないっす。いやいやまだだよみたいな。
まあでもそれは結果で証明してきてますからね。
はい、逆にそれでしか証明できないですもんね。もうやっていくしかないと思って、まあ、
そうですね、はい、不思議ですよね、ここまでかって時で。また上がってくるっつうのが、これもう2回3回じゃないですよね。もう4回5回ぐらい。
本当ですよね。
うん。
もう不死鳥のように。
いや、本当っすよね。すごいよ。家族心配ですよね、これ。この、感情の振り幅がすごいですよね、きっとね。
ですね。
喜んだり、へこんだり、奥さん。
まあでも本当、その時に家族支えになってくれますね。特にまあ、やっぱ奥さん。
うん、
負けて、まあ、これまでかって思った時に、もう、やっぱこう、まあ、復帰を後押ししてくれるのは奥さんですね。はい、まず最初にやめない方がいいよつって、はい、言ってくれるのは奥さんですね。はい、
これやっぱり努力独学の人というイメージが強い栗原選手が、それは子供の頃からですか、それともプロボクサーになって壁に当たってからなのでしょうか。
あ、でも負けず嫌いは子供の時からですね。
あ、そうなんですか、うん、
それは子供の時からあるんですけど、はい、まあでもボクシングしながらまたちょっと、そうですね、そういうのも強くなってきてるっていうのもあるかもしれないですね。
いやー、そか、あ、奥さんが まだだよっていう。
そうですね、言ってくれますね。私は辞めないでほしいっつって。
へー、ま
あ、決めんのはあなただけどっつって。
それはどういう思いであれなんですかね。
まあ、本当に好きそうだからって言われますね。
好きそうだから。
ボクシングあんた好きでしょみたいな、
うんうんうん、
本当になんかやってる時でもあんたが本当に楽しそうだからみたいな、やっててほしいみたいに言ってくれて、ありがたいですね。
さっき世界チャンピオンになりたいって言ったじゃないですか。
はい。
世界の舞台に上がります、上がりたいって言わないで、
はい、
世界チャンピオンになりたいって言ったんですね。その言葉ってすごい大事だと思うんですよ。
ありがとうございます。
うん。
もう慣れると思ってますし、やっぱそうじゃなきゃ逆に言うと、あそこから這い上がってこないですから。
そう、ほんとね。とはいえ、このバンタム級っつうのは。
はい。
ね、
楽しいですよ。
楽しい。
はい、うん、やっぱりすごいこう強い選手いっぱいうん、いるんで、上にも下にもやっぱ強い選手ばかりなんで、
うん、
楽しいですよ。
うん、はい、
やっぱでも上見ていきたいですね。
ああ、でもまあ若い選手ね、
はい、
それこそ狙われる立場だし、
はい、はい、
うん、
もういろんなもでも選手が強い選手がどんどん下から出てくるし、
うん、
もうでも上見てもバムとか来たりするし、でもやっぱこう下をこう潰していくというのか、うん、まあそこよりも強く 強さを証明していかなきゃいけないっていうのも多分あるとは思うんですけど、うん、そればっかやっててもやっぱ自分の目指すところにはいけないし、はい、まあやっぱそこも大事にしなきゃいけない部分なんじゃないかなっていうのは思ってます。
ズバリ一番気になる選手誰ですか、
はい、一番気になる選手ですか、
うん、バンタム級で今
ぶっちゃけ特にないんですよ。
お、
はい、うん、この選手とやりたいっていう話だったらやっぱ拓磨選手とのリマッチはやりたいんですけど、はい、やっぱそういう、まあ、さっきの負けず嫌いの話じゃないですけど、うん、やっぱこう負けた相手にはやっぱこう借り返したいんですよね、
はいはい
はい、その気持ちはやっぱ常に思ってるんですけど、そうですね、めちゃくちゃ強いっていう話だとやっぱバム選手とかもやっぱあの気になるっていう話だと気になるし、うん、世界王者全員気になりますね。あとは、はい、
それこそ増田選手と比嘉選手もやるし、
はい、まあ、堤選
手、堤選
手、はい、
堤選手とかすごいな、これ
もう人間としてもうすごい、
やっぱ尊敬する選手ですけど、はい、はい、これ面識あるんですか。
今あります、スパも やらせてもらったこともあるし、
はいはい、
はい、
いやすごいよね堤選手は。
そうなんですよね、もう本当に多分僕引退したら一番応援したい選手だなと思いますけど、はい、でもやっぱこう同じ階級なんで、はい、そこはやっぱこう目指してるとこだし、
うん、
はい、やっぱチャンスがあれば戦いたいし、
うん、
はい、各階級どの団体でもいいから世界チャンピオンやっぱ誰とでも戦いたいです。
これね、あの今日聞こうと思ったんですけど、みんなこう階級上げたりもするじゃないですか、やっぱりずっとバンタムなんですよ、はい、まあ、最初はもちろんフライだったけど、
はい、
このでかいじゃないですか。
はい。
でかいし、大きいしも、はい、身長も高いし、筋肉もつい、この減量も大変だと思うんですよ。このバンタムにとどまり続けるっていうのはどういう、あれなんですか？
そうですね。なんかずっと盛り上がり続けてるんで、
うん、
なんかもったいないなと思っちゃうんですよね。はい、上上げて、まあもちろんスーパーバンタムにも強い選手ばっかりなんですけど。
もうすごい。うん、
はい。でもバンタム、もうバンタムですごい、やっぱり未だに注目されてるし、
うん、
でやっぱりこう自分もずっと長らくバンタム級いるからこそたくさん知ってる選手たちも多いし、
10年ぐらいやってますよね。
そうですね、
ずっとすごいっすよこれ。
だからなんか本当もうワクワク、自分自身がやっぱワクワクする階級なんで、そこにとどまりたいなって気持ちもやっぱありますね、
うん、だってでもこう言ったんですけど、減量うまいとはいえでも大変ですよね。
まあ大変ではあるんですけど、でもやっぱ一番適正もバンタムだなって未だに思います。はい、まあ、無理してとどまり続けてる感覚もないですね。
ない、
はい、
でもそうですよね、こういつもヘロヘロになってる感じには見えないですもんね。
そうですね、これも特に良かったんですよ、減量も、
はい、これもやっぱりこう栄養学だったり減量方法をアップデートして、
そうですね、
うん、
アップデートそこもできてて、
うん、
はい、どんどんどんどん新しいことも試せてるし、
その勉強のあれがもうすごいですよね。
ありがとうございます。まあ、やっぱそういうところからもやっぱこう何に関してもボクシング関わることだったらやっぱいろんな人に勝っていかなきゃいけないし、そこも自分の強みだなとも思うんで。
そうなんですよね、
は
あ、やっぱりパンチ力にだけに目が行きがちですけど、そうだけじゃなくて、そういうなんですかね、戦う前の準備がやっぱりすごいから長らく活躍していると思うしね。
ありがとうございます、
うん、
もう関係して自分が分かりうることは全部やりたいですね、
うん、それはもういろんなの聞いたりなんですか、それとも調べて。
そうですね、調べてたりとか、あとはあの今度もそうなんですけど、セミナーに行ったりとか。
セミナーですか。
はい、減量のセミナーだったりとかに行ったりとか、
うんうん、
まあ、過去1回行ったぐらいなんですけど、はい、あの詳しい人知ってるんで、その人がまた新しくセミナーやるっていうんで、じゃあちょっと行ってみようとか。
すごいな。
ちょっと新しい知識はやっぱ追っていきたいし、技術に関してもやっぱこうどんどんどんどん教わって吸収していきたいし、
本
当全てにおいてですよね、体のことについてでも。
は
じゃないとやっぱ、うん、今強い選手ばっかだから勝てないですもん。
は
自分がやっぱどんだけのものかっていうのも分かるんで、やっぱ叩き上げだからこそそういうのを全部一生懸命やんないと、
うん、
はダメだなと思うんで。
そういう風に考えになったっていつぐらいからですか。
そうですね、うん、やっぱ3勝4敗負け越してからですね。
あ、だいぶ前ですよね。
はい、そっからはもう分かりうること全部やろうと思って、
うん、
はい、でたまにやっぱそれでもちょっとこう分かってるけどでもやってないこともあったりとかもして、
うんうんうん、
でもそういうのがきつい試合とかした時とかに、あ、やっぱやっとくべきだなってやっぱやってったりとか、
うん、
だもう本当今毎朝の体重だったり全部分かりうること記録して、
うんうんうん、
はい、そういうのももう今すごい膨大な量データ溜まってきてるんで、それもそれで自分の減量だったり普段の練習に生かせてきたりとか、
はあはあ、これはどうですか、もう真似できないですか。いや例えば後輩が教えてくださいとかって来るじゃない、
はい、
来るか分かんないですけど、
多分みんなめんどくさいって言ってやらなくなると思います。
はあ、
そのぐらいのことはしてるつもりですよね。
はあ、そこは自負があるってことですね。
はい、だから全然言っても自分今の自分に追いつけないなと思えるから、
うん、
有志減量についても、
うんうんうんうん、
はい、コンディショニングのやり方に関してもやっぱ今まで積み重ねてきたデータもあるし、
うん、はいはいはいはい、はい、
でやっぱ周り全体ボクシングの全体でやっぱ向上していきたいって気持ちもあるから、全然自分の得た知識に関しては惜しみなく言うし、
うん、
はい、っていうところもしつつ、でもそこは越されない自信は持ってるって感じですね。
まあありますし、まあ栗原選手は多分、どうですかっていうそんな聞き方じゃなくて、自分から動いていろいろこう知識得てますもんね。
学び続けていくっていう姿勢はでも変えなきゃ変えないでいきたいなって思ってます。
はあ、そうね、そう、もう一個聞きたかったのが、さっきこの畑野トレーナーの話が出てて、はい、ずっとコンビをこう組んでて、
はい、
うん、畑野トレーナーに対する思いってのはどうですか。
いや本当に僕、うん、今までトレーナーって10人ぐらい変わってるんですよ。でもその中で、うん、やっぱり畑野さんの熱意、うん、選手に対する熱意っていうのが一番だなと思うんですよね、
うん、
でそこに対してやっぱこうすごい感謝があるし、やっぱやりやすいなっていうか、うん、トレーナーとしてすごい信頼をしているし、そういう信頼関係があるからこそ、もうなんかこう自分がまあ、でもジムを移籍するってなった時にどうしてもまあ僕のわがままなんですけど、畑野さんに世界のベルトを畑野さんから巻いてもらいたいなっていう気持ちがあって、
泣かせないでくださいちょっと
それをもうちょっとこうちょっと一緒にご飯行って、うん、畑野さんに直談判して、うん、どうしてもちょっと僕こうなんです、夢の一つなんですっていう話をして、
うん、
したら畑野さんが分かったっつって動いてくれて、で会長に相談してくれてみたいな感じですね。はい、なんか心残りだったっすよ、なんか移籍するってなった時に畑野さんをなんかいなくなっちゃうつもり。
まあでもそれを送り出してくれた小林会長ですよ ね、
そうですね、
この間一力工業も来てましたもんね。
はい、そうなんですよ。で会長に話したら会長も、うん、笑顔で喜んでくれて、
うん、
はい、お見たよっつって、よかったなっつって、 ありがたいですね。
いやーなんかここまで世界チャンピオンになりたいって言ってんだからね、えなってほしいですね。なんかこの自信がありますよね。俺がこう、はい、なんていうの、俺ほど世界チャンピオンになりたいって思ってみんななりたいじゃないですか。
はい、
でも俺が一番だぞっていうはありますよね。
はい、もう絶対もう、うん、なんですかね、挫折してでも諦めずにもう絶対なってやるって、うん、今逆にそっちに強い気持ちを持ってます。
は
い、なんかまあ覚悟っていろんな形があると思うんですけど、もう一回負けたら引退という覚悟もあるし、はい、でももう絶対に俺はそこにたどり着くんだっていう覚悟を持って挑もうと思って、
うん、
はい、たとえまた次もし負けることがあろうとも俺は絶対ここにたどり着くんだっていう強い気持ちを持ってなんか行こうと。
前そうインタビュー毎回してるじゃないですか。で一時はやっぱりこの背水の陣とか、
はい、
こう切羽詰まった状態、神経すり減らした状態でやってて、やっぱりみんなそうじゃないですか、
はい、
きついなってだけど、そういうことを言わなくなったんですよね途中から。
そうですね、
うん、はい、負けたら終わりとか、はい、負けたらどうしようとか、そういうことを言わなくなったんですよね。今がまさにそれですもんね。
そうですね、覚悟の形が変わったっていう感じですかね。まあ、でもすごいこっちの方が僕に合ってるんじゃないかなってのは思います。はい、
なんかそういう思いにこういろんな賛同してくれる人が増えてる感じもしますしね。
はい、
うん、
もういろいろともう本当後押しみんながしてくれるんで、
うんうん、
本当もう恵まれてるなと思うし、
うん、
だからこそもう本当にみんなにもう悲しい思いはさせたくないから、
うん、
やっぱ負けずに世界チャンピオンになりたい
です。あ、はい、いいですね。
はい、
あ、もうジムワークは再開は
再開して、
あ、いいですね、
は
い、
やってます、はい、
じゃあ年内あと1回か2回か、
そうですね、
うん、
はい、っやってしっかり防衛してって感じ。
いや世界戦だったらたまんないですね。
そうですね、
はい、
はい、
いやなんか 前回何の時に呼んだかちょっともう僕すぐ忘れちゃうんで。
僕も
す。でも10回ぐらい前だった気がするんだけど。ねえ。気試合。
そうですね。
ぜひちょっと決まってほしいですね。
はい。
はい。ありがとうございました。
ありがとうございます。あ、
残り10秒。なんか言いたいことありますか？
いやもう本当になんかこんなにたくさん応援していただいていつもありがとうございます。そればかりです。
うん、はい、はい、ありがとうございました。ゲストのクレアル選手でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレートギダユーが音楽と笑いについて語りたいと思います。グレートギダユーのお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね、よろしくね。
どんな番組なんでしょうか。小学校2年生でも分かるトークをしているよ。イエーイ。
はい、あっという間にエンディングです。これね、僕がこうどんどん質問が出てくるもので、せっかく質問来てたのに、2個しかできなくて本当に申し訳ないですけども、最後 RSC からのお知らせでございます。7月に入りいよいよ暑くなってきました。 RSC ではジムや普段着にも大活躍する T シャツやハーフパンツなど、夏でも快適におしゃれができる新アイテムが大量に入荷しております。詳しくはSNS など RSC で検索してください。ぜひチェックよろしくお願いします。ということでね、次回のゲストね、ちょっとまだ、決まってないんですけども、こんなゲスト呼んでほしいとか、ありましたらどしどしメールでください。はい、それではお時間です。さようなら。